アート忍者ズプロジェクトということで、このプロジェクトはアイデアはどこから生まれたんですか？
今回は日本で落書きワークショップっていうのをもう10年以上やっていて、それが面白いっていうことで、連れてきてもらったんですけど、それを持ってくるときにやっぱり海外でも分かりやすく面白くっていうシンプルなものにしたくて、考え方をシンプルにしたんですけど、ワンアイデアは足そうということで、アート忍者というちょっと分かりやすいタイトルをつけて、で忍者っていうのは日本でいう、こうキーになるもの、要は時代が変わるときとか、いろんなこう文化が変わるときとかキーワードになるものなので、それをじゃあオーストラリアのバランガルー地区っていうところが新しくできて、今これまだ立っていくわけだから、そのキーになるようなアートワークを子どもたちが忍者になる鍵になることでしていこうと。で10年後とか子どもたちがアートワークを思い出すことで、いろんなことをこう気づいていってもらう、得ればいいなっていうふうに考えてやりました。
でも子どもたちにも自由に書かせて、もう30分一本勝負っていう感じで、街 のラインから外れなければ何書いてもいいっていうんで、もう子どもたちも思い思いにいろんなこと書いてましたよね。
はい、そうですね。線の下は子どもたち、線の上は僕が書くから、線からはみ出さないようにっていうのは本当にワンルール、ワンストーリー、ワンルールみたいな感じで、その黒い壁なんだけど、もともと本当は黒い壁っていうのはなんか謎とかそういう影とかいうものをカラフルな色でやっつけようみたいなコンセプトで、街に色をつけていきたいっていうのと、なんかその謎から見つけて、こうなんだろう、宝物をほじくり出そうみたいなことをやってます。
でも本当にね、子供たちにしてみればこう壁に絵を描くっていうのは普段やっちゃいけないことじゃないですか。それをやっていいっていうんで、子供たちがすごく生き生きしてたんですけど、
それは線を引いてあるアーティストが入ることで、その一つのルールを足すことで、普段できないことができるようになる、可能になるっていうことを教えたいワークショップなんですね、基本的には。なのでこう普段は描けない場所、普段生活している場所にその一本の線が引かれて、その一個のルールが足されることで不可能なことが可能になる。でそれによって、だから今まで自分たちが思っている世界も変わるんだみたいなことを伝えたいと思っています。普段は街の中にみんな出るんですね。僕がモノクロームで、子どもたちにはカラフルなペンを持っていただいて、で100人ぐらいでその自分たちの住む街を散遊するわけです、歩いていくわけです。で僕は知ってるんですよ、書いていい場所ね、大人なんで。実はだけど子どもたちと一緒に歩いて、いきなりこうマックのね窓ガラスにギューって書いちゃったり、いきなりこう道の家の壁にギューって書いちゃったりすると、子どもたちはびっくりするわけです。でその僕が引いた線の内側だけ、線をこう囲うんですけど、その囲った中だけは好きに描いていいというルールで、それもだから線を引かずに一緒に歩いていきなり描くんです。そうするとみんな、うわー、ここに描いていいのっていうテンションが上がるようなことをやってます。で一番面白かったのは、街を歩くんで車が向こうから来るんで、ちょっと100人もいると危ないから、みんなちょっと止まってって言ったら、白い車なんですけど、ギュッて僕は止めてその車に描いちゃうとか、それは普通はこう子供たちもお母さんたちに、え、壁、この壁描いていいのって言うんだけど、白い車の時は、ね、え、これ描いていいのって言ったら、お母さんたちも、え、これ描いていいんですかっていうぐらいのちょっとショック。だからやっぱショックを与えることで、楽しい記憶を、突き刺すっていうんじゃないけど、10歳、20年、ね、10年経った後も思い出せるようにしといて、それが、本当に大人になった時に分かるようになる。これは僕 のアートワークでもあるんですけど、アートが難しいじゃないですか。で難しくなっていくと、やっぱりアートを勉強した人しか受け取れないっていうことがよくあるんだけど、それをやめて、すごいちゃんとしたものもちゃんとこう情報圧縮すると軽くなりますよね。だから子どもたちでも、例えばおばあちゃん、力のないおばあちゃんでも、その100グラムぐらいにすると、1トンぐらいある情報を100グラムぐらいにしたら、みんな持てるじゃないかと。でその時受け取った時はもう回答のシステムが脳にないんでできないんだけど、大人になった時にその、ね、勉強した人は回答システムが手に入るので、自分で回答することが、思い出を回答することができて、大量の情報を手に入れることができる。でその時に初めて考えてもらえばいいんじゃないかっていうので、僕は一応いろんなところでやってます。だからシンプル、できるだけ簡単に、でも本物であれ、情報量も 削るんじゃなくて軽くするんではなくて全部を圧縮する、持ちやすくするっていうことが今の世界には重要なんじゃないかなと思って動いております。長くてすいません。
でも、まあ、そういう子供の頃にそういう貴重な、あ、これ面白いっていう体験をたくさんするって、それを積み重ねていくってことがアートが大人になってどれだけ楽しめるかっていうことにつながってくると思うんですけど、高橋さん自身は子供の頃どういう子供さんだったんですか？
僕はもうこのままですね。楽しいことをたくさんしたかったんで、怒られてもやりたいことはやってました。やっぱりこうみんなが見てわ面白い、でもその後怒られるけど面白いっていうことが好きだったので、なんかその楽しましたりいうことはたくさんしました、
うん、やっぱりその怒られるからこれしちゃダメあれしちゃダメっていう制約が多い時代じゃないですか。やっぱりそれを子供の頃にあんまりやっちゃうと本当にアート育たないですよね。
育たないですよね。だから僕はやってほしい派です。で怒ればいいんですよ。で怒られればいいんじゃないかっていうような、それもちょっとシンプルなじゃないですか。楽しいことを我慢するんではなくて楽しいことをして怒られる、やっぱりそれが周りの人を、ここ重要なんですけど、幸せにするんであれば、やっぱ傷つけるんでは問題なんだけど、で傷つけた時は素直に謝らなければいけないし、だけど楽しんでみんなを幸せにするようなことで怒られるんであればやるべきだと僕は思っているわけです。
なるほど。で、今回の、バランガルーデのイベントっていうのはまず取っかかりというか、再来年の1月に、2008年の1月に、今度はオペラハウスで作品を作られるということで、これはどういう企画なんでしょうか？
これはアートワークなんですけど、子どもたち用のスペースでのアートワークなんですけど、パフォーマーとイラストレーターがデジタルアートでこうコラボレーションして子どもたちを楽しませるというプログラムです。日本とオペラハウス、日本は太田市っていう場所なんです。群馬県の太田市っていうところで同時に行って、それでパフォーマーが動いたり子どもたちが動くと絵がこう一緒に動いたりっていうようなことをやりたいと今いろいろ考えたり皆さんみんなでしています。
でそれからその高橋さんの、その、ウェブサイトを見てると現代の引きこもりっていう表現があったんですけど、ね、高橋さんこれだけこう世界を飛び回ってこう活躍されてるから、その引きこもりってどっから来るんだろうっていうのが思ったんですが、
世界に自分の作品は大量に遠くまで行ってほしいんですけど、基本的に自分はあんまり人と接するのが得意じゃないんですね。なので作品を作ってる時とかは3ヶ月間人に一切会わなかったりとかもするし、仲いい感じの、ね、分かってもらえる人ならいいんですけど、やっぱりその分からない人との接し方が全く分からないんですよ。なのでそれを引きこもりと言っていて、だから僕は仕事も全部パソコンだけで、アトリエにいればいくらでも稼いでいくらでも好きなことができるように設計してしまうし、別にねわざわざ外に出ていろんな人と関わる必要はないっていう時代になっちゃったんじゃないかなとは僕は思うんです。でそれをまあ示してくれたのはやっぱり今の10代とか あのアーティストとか、アーティストとはもう言わないぐらいのレベルのクリエイターたち でそういったものをどんどん見ていけば、やっぱりね、その引きこもってる場合じゃないみたいになるんですよ。引きこもりでも好きなことだけを、好きなことだけではないんだけど、好きなことをやるために外に出る必要があったり、会いたい人に会うべきだし、だってアートだって僕大好きだから、アートを見に行くのには人に会わなくたってできるんですよ、うん、でそれさえもできないっていうのは僕は引きこもりなのかなっていうのはちょっと、うん、ではじゃないと言われればじゃあ僕は違うかもしれないけども、やっぱりその自分の殻に閉じこもっているのが引きこもりっていうような表現を僕は使っております。
それから高橋さんが今、進めてらっしゃるプロジェクトっていうか、鬼ヶ島の、鬼ヶ島にアトリエを作る。で鬼ヶ島っていう地名が本当にあるっていうのを僕も知らなかったんですけど、これどういうプロジェクトなんですか？
鬼ヶ島っていうのは一応総称で、一応瀬戸内の島がいっぱいあるところの海賊団たちのことが、まあ、鬼というものであるんではないかなと僕は思ってるんですけど、 橋本さんという方が一応それを調べて整理した人がいて、でそれでそのメギ島って本当の昔の名前はメイヒミ島っていうところなんですけど、その島を鬼ヶ島に認定しただけなんですね。僕は一応に今東京から作品を世界に向けて発表しているんですけども、今みたいなやっぱ日本の人でもおそうなんだって思うような裏話が好きなんですね。でそれを集めて京都に行ったりいろんな国に行って調べているので、じゃあそれを発表するには鬼ヶ島の方がかっこよくないかなと、日本からあの東京からと合わせて鬼ヶ島からもそういう歴史的なものは鬼ヶ島から発表する、日本人が誰しも知っている島から、歴史的な島から発表する方が作品としてはクオリティが高いんじゃないかと、アートワークとしてね、という意味で、やらせていただこうかなと。
今の時代って本当に東京にいようがどこにいようができますよね。
そうなんです、関係ない。だから島にいてもできるし、あとはやっぱりそのインターネットのあるので、自分が僕あのすごいプロモーションのプロの方にどういうものがいいプロモーションなのかって聞いた時に、見える人には見える、見せたい人には見える、見せたくない人には見えないのがいいプロモーションなんだよっていうのを聞いたんです。すごくないですかこれ。でそれをやっぱり聞いた時に、ああそれはそうだと。だから自分がつながりたい人にはちゃんと見えて、自分の仕事が見えて、やっぱりどんなに有名でもうまくいかない人もいるわけじゃないですか。あんまり好きじゃない人もいるし、そういう人たちには自分の姿が見えない方がよくて、っていうことを今目下目標としてプロモーションはしているので、そうすると鬼ヶ島っていうキーワードでやっぱりキュッと食いつくのは日本人だったら全員キュッて食いつくし、なんかそういったあのプロモーションもしていこうかなと、はい、思っております。